アンサンブルアンクラージェのドルチェな
日曜日。アンサンブルアンクラージェの
ドルチェな日曜日。この番組は私たちアンサンブルアンクラージェが毎週日曜日にお届けいたします。
アンサンブルアンクラージェ小松真理です。担当はピアノと作編曲です。
はい、アンサンブルアンクラージェの田島直子です。担当はチューバです。よろしくお願いします。
直ちゃん、番組の説明をお願いします。
はい、この番組は音楽のことやコンサートの舞台裏などいろいろお話しさせていただきます。
まずはこちらのコーナーから。
番組ディレクターのあちゃんです。さて、このコーナーはアンサンブルアンクラージェのメンバーへインタビューするコーナーです。本日のゲストはこの方です。こんにちは。
こんにちは。
突然ですが、毎回なんですが、ご本人からの自己紹介していただく前に、いきなり60秒ドキドキ Q&A のコーナー、拍手。ルールは簡単です。60秒間質問をし続けます。出された質問には必ず回答しなくてはなりません。ただし、回答の仕方は自由です。今日のゲストの方、よろしいでございましょうか。
はい。
はい、ご理解いただけましたね。それでは、60秒間。ドキドキ Q&A よろしくお願いいたします。お名前は？
石黒まこです。
ニックネームは？
まっこっこって呼ばれてます。
ご職業は？
フルーティストをしてます。
ご出身は？
埼玉県です。
好きな食べ物は？
オムライスです。
苦手な食べ物は？
ごぼう。
ごぼう。好きな色は？
緑です。
はい、特技は？
特技、どこでも寝られることです。
趣味は？
趣味は日記を書くことです。
お金と時間どっちが大切？
え？両方。
好きな言葉は？
え？幸せっていう言葉が好きで。
あ、なるほど、ありがとうございます。はい、本日第3回目のゲストはフルート奏者の石黒まこさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ようこそ。どうでした、ドキドキインタビュー？
あ、なんか焦りますね。なんか曲が流れるとより焦っちゃいますね。
こう背中押されるみたいにね、こうせかすね。最初のうちはいいですけど、こう割と簡単な質問ですけども、今日はなんとか10問までいきます。なかなかね、12問まで皆さんいかないんですよ。あの、ね、次こう一応お話を聞かせて、そう、12問一応ね、ご用意をしてるんですけど、ちなみにあとね、2つあったのは、まあ聞かせてた方かな、子供の頃の夢はってなったんですけど、なんか子供の頃の夢ってあります？
子供の頃の夢はパティシエだったと思います。あ、いや、もっと最初の夢は本当は、あの、アリエルが夢だったんですけど。
アリエル？
そうなんですよ、ディズニーの、はあ、あの有名なアリエルが夢だったんですけど。
かわいい。
なるのがね、
それはないよって言われて。
それはないよ、そんな現実的に言われても
言われてしまって。
パティシエってなんでパティシエだったんですか？
あ、まあ、子供だったので、作るっていうよりも食べられるっていうのがあって、はい、甘いのが好きなので、食べられるんだなと思って、パティシエでやったんですけど。
いいですよね、そういうこう、なんていうか、こうなんかほっとするようなそういう会話。たまにうちね、あの、ナチグロとかね、ヨーメッシュとかね、そういう話題が飛んでくるので、あの、そういうなんかこう心温まるっていうか、こうほっとするような話題、久しぶりに聞いたなと思ってね、今ね。
よかったです。
そう、苦手な食べ物、ごぼう？ ごぼうは何が、あんまり。
食感がちょっと苦手で、根菜系がそもそも苦手なんですけど。
なるほど。
その中でも特に、はい。
そうなんだ。あと、あれですね、特技、どこでも寝られる。すごいな。
まあ、どこでもですね、はい、眠かったら体育座りで寝られるとかあるので、はあ、エピソードが。
体育座りでそのまま寝ちゃうんですか？寝られるもんなんですか、その体勢で。
なんかお友達の家に泊まりに行った時に、
はいはい、
お友達の部屋に、うん、9人ぐらいで泊まって、
うん、
寝る場所がそもそもなくて、
はい、
最初は普通に横になってたんですけど、
はい、
ちょっと起き上がった時に他の子が私の頭の部分になんかちょっと寝相が悪くて来てしまって、体育座りでしか寝られないっていうのが始まりで、そこからもう何でも寝られるようになりました。
その状態きついな。体育座りでずっと全員がいて寝られるかって言って寝られるって言ってもすごいな。これどうなんですか、演奏とかで移動したりするっていう時も結構その特技って使えるもんですか、うん、例えばそのね、都内とかそのお近いところはいいんでしょうけど、例えばちょっと遠いところにこう移動で行かれる時とか、はい、そうでもない、あんまり使えない、
まあ、そうですね。まあなんだろう、なんかまあ椅子で寝ることとかやっぱ多いので、うん、そういう意味ではやっぱり座っても寝られたりとか、高校生の時はでももう本当に眠くて歩きながらちょっと寝ちゃった時とかもあったんですけど、
ちょうど歩きながら寝るっていうのって歩きながら寝るって、あ、足は動いてるん
です動いてます、動いてます。なんかやっぱり毎日登校してる場所なので道は分かってるんですけど、無意識にでも頭が動かないみたいな感じで、
あの脳のその部分が寝てるって、休めてるっていう。
そうですね、
はあ、
一瞬、あ、寝てたみたいな時があったりとか。
寝てたって
はありました。
なんか違う、こうね、音楽家じゃないなんかお仕事もできそうな今のお話ですよね。その寝てるっていう状態で動けるっていうのはね、また別な才能をお持ちかなっていうのがありましたけどね。ありがとうございます。それではですね、いろいろ興味深い回答が出てきたんですけど、お聞きしたんですけど、ここでね、マコさんの方から改めまして自己紹介を聞かせていただこうかと思うので、はい、よろしくお願いしてもいいでしょうかね、はい、お願いいたします。
はい、埼玉県出身ので、東京音楽大学の附属高校と、あとは東京音楽大学をフルとかで卒業してるんですけど、今は、アンサンブル中心に活動してて、まあ、場所は都内とか埼玉県を中心に、呼ばれればどこでも全国行ってるんですけど、ジャンルとかも問わずで、一応高校大学クラシックだったんですけど、うん、クラシック以外でも、まあ、ジャズとか J-POP とか、うん、あとはまあバンドの中でフルート吹いてたりとかいろいろやってます、
はあ、
一応ネトさんとかも教えたりもしてるんですけど、うんうんうん、何でも基本的にはやってますね。はい、なるほど、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。フルートね、はい、なんかね、これは男子はそう思うのかな、なんかフルートって憧れ、女性のこの楽器の中でこう、ね、横にしてこうするじゃないですか、まあ、バイオリンはこうでしょうけど、
はい、
なんかこうなんか なんていうか、ソフトな感じっていうか、
うんうん、
でね、 YouTube を拝見させていただくと、やっぱりこう主旋律というのか、我々はこう歌いたいなと思ったところをこうソフトに、ね、こう、やっていただくのを拝見させていただいたので、あ、新鮮というか面白いなって、興味深いなっていうふうにね、YouTube 拝見させていただいたんですけど、いくつかね、セッションとかのグループとかにも所属していらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
うん、なんか、
うん、アンサンブルアンクラージュ、
うん、
いるんですけど、あ、うん、はい、そうですね、なんかちょっとフルートだってちょっと意外だなって思われるのは、多分コモドっていうグループで活動しているんですけど、うん、
はい、
が、クラシックのグループではなくて、
はい、
基本的には本当にもう J-POP で、
うん、
とか、あとはもうジャズ系の曲とかを演奏してるんですけど、
はい、
まあ、バックでもその伴奏とかも 本当にクラシックのピアノとかではなくて、うん、エレキギターとかエレキベースとかドラムとかと一緒に、でフルートがメロディーを吹いたりとか、
はい、
年代も結構昭和から平成から何でも吹いてるんですけど、うん、っていうのが結構意外性を 思われるというか感じられるんじゃないかなと思います、
う
ん、
あの音色がねとってもそのハッと思うようなねあのところでフルートが入ってきたりとか、うん、まあ、サックスもそうでしょうけど、まあ、サックスフォンとあとフルートがこう割とこう歌う方の旋律のところで吹いていただいたりもそうでしょうけど、あとはギターとキーボードあとベースあとドラムとあとカホンもね、あのカホンが良かったなと思って、
うん、
そうそう、あのすごく
いいです、
ね、あのだからこの我々どっちか昭和世代っていう世代はその歌謡曲とかその当時の1980年代の曲をやられると、ああそうそうっていう、ちょうどその中学生、高校生ぐらいの時に聴いてた、ね、時だったので、それはねすごくこう、あの歌って聴かせていただくのもいいんですけど、やっぱりそれがあのフルートとかあとサックスとかで、していただくとなんかこうなんかスッと入ってくるみたいな、ね、だからすごくねあの心地よかったですね。 YouTube あの皆さんもぜひあのリスナーの皆さんもあの YouTube あの後でまたあの、Facebook とかねあの番組のホームページにも載せさせていただきますけど、このコモドというあのグループですけど、実はこれ収録の日に夜にですね、今日はあのオンラインでライブパーティーっていうのがね、YouTube ライブであるんですよね。これ後からでも多分見れるんですかね、後からこうなるのかな、まだ分かんないのかな。
そうですね、ちょっとなんか見てみたいなんですけど、まあ、あの今まで上げたものとかもあるので、
はい、
それで聞いていただけるんじゃないかなとは思います。
ですよね、これちょっとあのタイムラグがあるので、残念なんですけれど、あの今日は別なところで告知は一応あの勝手にさせていただいたんですけど、うちのあのページにはさせていただいたんですけどとってもね、
ありがとう、
私今日あのぜひともあの拝見させていただこうかなと思って、ね、なかなかね今ねあのコロナウイルスの関係でそのなかなかステージを見に行けないですけど、こう、まあ、そういう皆様こう、ね、うん、長くあの在宅だといろいろストレスも溜まったりするときに、こういう音楽を聴かせていただくとね、すっきりするかなというふうに感じますね。うん、あとまた、3人のグループっていうのがトリオでやってらっしゃるんですよね。
はい、
どういうお名前でしたっけ。
はい、テンポプリモっていうグループなんですけど、はい、あのさっき言った音高音大で同期の3人で、うん、私がフルートで、はい、あとはバイオリンとピアノのトリオのユニットを組んでいまして、そうですね、もともと普通に友達で、
うん、
まあ、遊びで演奏しようっていうところから始まって、
はい、
まあ、卒業しても今もテンポプリモとして埼玉とかを中心に活動してます。基本的にはクラシック音楽、はい、やってるんですけど、
うんうん、
こっちもまあディズニーの曲とか、まあ、いろいろなジャンルを演奏しています。
なるほど、いいですよね、そのこう気心知れたというか、はい、そうやってねご縁があるその学友の方々と一緒にこう卒業してもこう演奏ができるっていうのは、ね、非常にあのいいですね、羨ましいというのか、ね、フルート、バイオリン、ピアノっていうねその音色っていうのもね、これも YouTube にねあのテンポプリモっていうところのあのがあってます。これもまたあの、ホームページ等で、掲載させていただきますので、皆さんぜひあの聞いていただければなと思いますけどね。幅広いですね、本当にそういう意味ではね。
もうなんかもうそうですね、クラシックも好きなんですけど、
はい、
やっぱりもともと自分自身が結構バンドが好きだったりとか、音楽のジャンルが結構何でも好きなタイプなので、
うん、
やっぱりそこから聞いてると自分も演奏したいなっていうのがあって実際に演奏しちゃったりとか、はい、フルートなんですけど、
うん、
はい、いろんなジャンルやらせていただいてますね。
ね、さっきのコモドもそうでしたけど、今のテレワークの、ね、皆さんだいぶ慣れられたと思うんですけど、そういうあの、ね、なかなか難しいと思うんですけど、この間も上がってたかな、YouTube で上がってたのも、結局それぞれ皆さんのそれぞれの場所でね、あの配信っていうかあの収録して発信していらっしゃいましたけど、
うん、
今そういうことができますもんね。そういうことも
ね。そうですね、本当もう今の時代に、うん、感謝しているというか今だからできるっていうのはあるんです。
ね、ですね。で、アンサンブルアンクラージェの、所属ということでもありますけれども、一番新しいんですって、やっぱりここ1年ぐらい。
そうですね、本当に私が多分新しい人というか、前から別のグループでは、
はい、
あの直子さんとかお世話になってるんですけど、うん、 アンクラージェのメンバーとしてはそんなに長くないと思います。
あ、そうなんだ。なこさんそうなの？あ、ごめんごめん。なんか皆さんなんかこうなんていうかな、そのいつっていうのはあんまり感じないんですよね。皆さんそのなんていうかもう溶け込んでるっていうか、アンクラージュね、アンサンブルアンクラージュの中でそういういつもここ、これお三人目なんですけど、あの皆さんいつからっていうのはあんまりそこはえいつだっけみたいな、こう なんていうの、自然にこうあの溶け込んじゃってるっていうところなんですけど、なんかアンクラージュの、あっていうか、どういう気かな、第一印象聞こうかな。最初あの直子さん会った時の第一印象って覚えてます？
はい、
あの差し支えない程度で。違うか。
もうでももう4年前ぐらいだと思うんですけど、
はい、
最初はでも本当にそうですね、第一印象なんかもう最初会って一目見た時から、はい、もう安心感を与えてくださる方だなと思って。お話ししたことはもうなかった時も、
はい、
もうその存在がすごい安心感というか、なんか言うだけで、
なおさん褒められてます。
安心
安心感ね。皆さん言われますよね。安心感、安心感。そう、収録始まる安心安全なんだよね。で放送が始まるとあの不安と危険になるみたいな。
お前からいるようなイメージだった。
そういうわけじゃないけど、いや安心感は皆さん言われますよね。そうそう、他のゲスト
なんかもうどの場面でも多分直子さんのペースを崩されないっていうのがすごい、まあ尊敬でもあるし安心感にもつながってるんだと思うんですけど。
そうですよね、どんな場面でもこうなんていうのかな、そこ崩さないですよね。食べたいものは食べるみたいなね。飲みたいものは飲むみたいなね。そういうところも違う意味か。それはありますけど、でも安心感ありますよね、そこの軸はね、と思うんですけどね、うん。で、アンサンブルアンクラージェのこの所属しておいでになる、その、なんていうんだろうな、惹かれたっていうか、その魅力って何ですかね。
そうですね、まあ最初に惹かれたというか、最初見て思ったのは、やっぱりいろんな楽器が、はい、の方がいらっしゃるので、うん、
はい、
普段そのあんまり歌の方とかとフルートってあんまりやらないんですけど、うん、
はい、
一緒にあの共演できたりっていうのが、あ、いいなと思って入らせていただいたんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっていくうちにやっぱり魅力とかではもうそうですね、まあ、いろんなその音楽以外のジャンルの方と、まあ、共演できるというか、はい、うん、それこそあの音浴サプリっていうコーナーというか、うん、はい、音浴サプリの、はい、その共演の時もまあそう驚いたのが、ちょっとスズムシがを持ってきていただいたときに、はい、うん、あのまあ、たくさんのスズムシがこう、
はい、
籠にそれぞれ行って会場にいたんですけど、うん、こっちが演奏すると一緒に泣き出すというか、はい、虫と共演したっていうのが一番私の中で驚きだったんですけど、虫とも共演できるんだみたいな感動があったりとか、なかなか体験できないことを体験させていただいているのがやっぱり魅力ですね。
なるほど。
はい。
ほどね。じゃあもう一つ、これね、毎回聞かせていただいてるんですけど、もし今ここにね、神様が降りてきて、降りてくるかっていう毎回ツッコミが向こうから聞こえてくるんですけど、あなたが所属しているアンサンブルアンクラージェというチームで、一つだけ願いを叶えられるチャンスを与えてあげるとおっしゃったら、どんな夢を叶えたいですかっていう質問なんですけど、叶えられるかどうかはわからないんですけども、そのチャンスはもうあの用意されてるんです。で、まあそのチャンスの鍵は何かはそれぞれなんですけど、でもそれは叶えられる可能性がものすごく普通の夢よりパーセンテージは高い。じゃあどんな夢をこのチームで叶えたいですかって質問ですけど、なんか浮かびますか？
そうですね、なんか神様っていう時代でちょっともう壮大な感じになっちゃうんですけど、はい、やっぱり今のこのご時世っていうのもあって、でなんとなくこう思い浮かんだのは、
はい、
まあ、シンプルにやっぱりアンサンブルアンクラージェの演奏を生で聴いていただきたいなっていうのは、聴、うん、いていただく、まあ、場を設けてほしいっていうのはちょっと思い浮かんで、うん、まあ、特にやっぱり医療施設とか一番今多分大変な場所というか、やっぱりまあ、うん、オンラインとかだったら誰でも まあ、今聴ける時代なんですけど、やっぱり生で聴く、聴、はい、いていただくっていうのは、うん、結構こう心に与えるものも変わるし、まあ、音楽療法っていうのもあるので、うん、
はい、
やっぱり生で音楽を聴いていただけたら、まあ、コロナにかかってしまった人も、まあな、まあ、あるかわかんないですけど、神様だったら治していただけるんじゃないのかなとかまあ私たちの演奏を聞いて、
うん、
もう心から元気になっていただけたらいいなっていうのはありますね。
なるほどね。まあ、おっしゃる通りかなと思いますけど、やっぱ医療現場はね、今こうこの時でも常に最前線でね戦っていらっしゃる方々が、もちろん患者さんもそうだけど、医療現場でね働いていらっしゃる方にも音楽を届けたい、特に生でね、ね、さっきの音浴サプリもそうでしょうけど、やっぱり音楽が与える、で特に、アンサンブルアンクラージュの皆さんの奏でる音楽が、やっぱりこう、ね、聞いてくださってる方に、与える力っていうのかっていうのもあると思うので、それしばらくもうしばらくすると叶う一番最初の夢かなっていうふうに私は感じますけどね、生でね。で特に医療現場とか、患者さんもそうだけど、そこで働いて、いらっしゃる、今最前線で、戦っていらっしゃる方にね、やっぱりその癒しというのか、エネルギーっていうのかを差し上げられるかなっていうのはね、私もそれはなんていうかな、共感する部分ではありますけどね。なるほどね。それぜひともね、まゆさん叶えられそうですね、もし状況さえ叶えば。
うんうんうん、はい、
ね、ぜひともと思いますね。はい、ありがとうございます。それではここでですね、告知宣伝告白伝言フリータイムということでですね、60秒間、差し上げます。この4つ以外でも結構です。フリータイムですので、何でもお好きなことをですね、1分間トルコ行進曲簡単バージョンをに乗せてですね、お話をしていただければなと思いますけど、心の準備はよろしいでございますか。
はい、
それでは1分間でトルコ行進曲に合わせてですね、お好きなことをお話しくださいませ。どうぞ。
今、SNS でも投稿してるんですけど、 Twitter とか Facebook で主に投稿していまして、漢字フルネーム石黒真子で検索していただければいけるかなと思います。普段、Twitter の方を主に投稿しているんですけど、このつぶやきから YouTube に飛べるリンクとかもあるので、もしよければそこから YouTube に飛んでいただいて、演奏も聞いていただけたらなと思います。あと、まあ関係はないんですけど、最近自粛期間で人参を料理もするんですけど、人参を切った時の使わない上の部分を水につけて置いておくと毎日葉っぱが伸びるっていう観察日記を勝手につけてまして、教えていただいたんですけど、すごいです。やってみてください、ぜひ。
ありがとうございます。人参そうな、
はい、そうです。
そう、ちょっともう一回教えてください。人参をの、
はい、
へたっていうか上の部分、
上の部分、
はい、
そうですね、なんか両端切っちゃうじゃないですか、
はいはい、
その上の部分、葉っぱがもともとついてた部分を、
はい、
まあ、何でもいいんですけど、空きパックとかに水を入れて、うん、
はい、
置いておくと葉っぱがどんどん成長していくんですよ。はい、でなんかもう本当に毎日ちゃんと伸びるのが目でわかるので、
はい、
秋症の私でもすごい楽しめて簡単でっていうので、結構私の周りはやってる方がいますね。割とぜひやってみてください。
観察日記をつけてしまうっていうところがまた一つ肝ですけどね、素晴らしいなと思いながら、リスナーの皆さんもね、お家にいることが今ちょっと多いので、観察日記とかですね、まあ、ツイッターに上げたりとかですね、いろいろしてみると面白いかなと思いますけどね。なるほどね、面白いですね、そういう意味ではね。じゃあ真子さん、今日ねご出演していただいたんですけど、まあすごくね、なんか穏やかに、過ぎたお時間でございましたけれども、どうでございましたでしょうか、ご出演いただいて。
初めてのラジオだったんですけど、
あ、そうなんですね、
あっという間に終わって、はい、はい、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。
楽しいコーナーもいっぱいあったのでありがとうございます。
いや、 こちらこそありがとうございます。またいろんな機会でね、ご自身が所属して、おいでになるアンサンブルアンクラージェの番組ですね、また、来ていただいたりとか、また機会がありましたらインタビュー番組を私持ってますもんですからね、そこでもまたよりいろんなお話を聞かせていただければなっていうふうに感じております。それでは最後に、まこさんのおすすめの一曲ですね、ご紹介いただければと思いますが、
はい、ジュール・ドゥメルスマン作曲のウィリアム・テルによる華麗なデュオっていう曲なんですけど、これは、テンポプリモで3年前ぐらいに演奏した時の録音を流していただくんですけど、本当は9分強ぐらいあってちょっと長いので、後半の3分ぐらいをちょっと抜粋でやっていただく演奏させていただくんですけど、はい、これ演奏したのがそのテンポプリモでコンクールに室内楽部門で出場した時に賞をいただいて、その時の副賞で演奏会開いた時なので、はい、結構もうやるぞっていう感じで結構フレッシュな演奏になってると思います。ぜひお楽しみいただけたらなと思うんですけど。
ありがとうございます。またそういうせっかくの場面での音楽ですので、皆さんも聞いていただいてと思いますけれどね、ドゥメルスマンの、ウィリアム・テルの主題によるでもいいのかなの主題による、はい、華麗なるリオという、タイトルでございます。この後この音楽を聴きながら、まこさんとはお別れになりますけれども、今日おいでくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
コーナーはこちらです。
はい、次はカズマが担当する森の音楽家プロジェクト山のステージの進行状況などをお話ししたいと思います。マリさん、
うん、
この間ね森に行って、
うん、
夕方になってきて、
うん、
そろそろあのチュービーランタンをつけてね、うん、あの山から降りようかなと思ったら、うんうん、後ろからガサガサガサガサガサガサガサ
何がやったの？
キャーって言った
の
キャーって何と思って
こっちがキャーだよね。
何の鳥なのかな、
あ、じゃあ姿は見えなかったの？
見えなかった。猿もな、うん。キャーだよ、ほんと。なんか若い女の子が、キャーって言って
る。若い女の
子だったのかな。若い女の子だったのかな。それはやばいよ。そう、でも姿見えなかった。
うん、でもね、うん、山のもともとのね住人にもこちらの存在に慣れてもらわないといけないからね。
そう、ちょっと怖かったから、あのなんか隣のトトロとか、あと山の音楽家とか、あと森のくまさんとかはちょっとチューバで吹いてみました。そしたらシーンすら、
あ、なるほど。
向こうもびっくりしたと思うね。そのうち仲良くなれるかな、
ね、仲良くね、なって一緒に奏でたいですね。
の今コースター作ってるんですけれども、
うん、
まだね、あの乾燥が、でも生木なので、
うん、
水分がたくさんあるのでね、
うん、
まだ乾燥させてる状態です、
うん、
でね、あのリスナーの方から、うん、結構ね、こういうのがあったらいいんじゃないかという、
うん、
なんかお話を聞いて、森のステージにね、例えば本棚を置くとか、
うん、
本棚を置いて、
うん、
まあ、あのコンサートしてない時にね、
うん、
そこに子供たちが来てくつろぎながら森の図書館みたいなのもいいんじゃないかとか、
うん、
まあ、そのコンサートステージの近くにね、ミニ SL をね、森の中に走らせるとか、なんか素敵ですよね。
うんうん、
あとは虹の架け橋を架けたらいいんじゃないかっていうアイデアもあって、
うん、
いや本当に橋を架けたいんですけど今ねちょっと川を渡るのにね、あの板一本でボヨンボヨンって言って渡ってるので、
うん、
ちょっと頑丈な虹の架け橋を、ね、今
な
るほど、はい、それはちゃんと架けようとは思ってるんですけど、
うんうん、
ね、なんかいろんなアイデアがいろん、ね、うん、あの来て私も夢が広がるんですけど、
うん、
あと森の木を、ね、使ってなんか楽器が作れないかとかいうお話もいただいて、
うん、
例えばね、うん、と私が思いつくのは木琴、
うん、
木琴いけるんじゃないかなとか、
ね、音痴じゃないといいけどね。
音程がね、
そうそうそう、
音程がちょっとね。そういうのね、
うん
うん、切り方とかね、木の乾かし方とかね、
秋になったらね、どんぐりシェーカーをね、
あー、いいですね、
作るんでしょうね。
あとバードコールも作れますね。
あー、そうだね、そ
う、うんうんうん、うん、そう、なんかいろいろ、まあ、あの竹も生えてるのでね、竹も使って何か作れるかなと思ったり、
うん、
今いろいろ考えております、
うんうん、
はい、皆様アイデアがあったらどしどし、あの私たちにあのこんなのやりたいよっていうのを教えてください。
はい、CD をね、もうご注文いただいているあの方、ありがとうございます。今、あのね、特典のコースター、乾かし中ですので、うん、また来週ね、進行状況をこちらの方で報告させていただきますので、発送は今しばらくお待ちください。
続いてのコーナーはこちらです。
このコーナーでは、アンサンブルアンクラージェの未来のコンサート、それから夢のようなコンサートなど、企画をゲストの方にもアイデアを出してもらいながらみんなで話し合うコーナーです。まこさん、今までいろいろなコラボに、ね、はい、参加してもらっていますが、まこさんから何かこういうコンサートいいなっていうものがあれば一つ出していただきたいんですけれども、現実的なものでも ちょっといやいやそれは無理でしょというものでも、口に出せば夢は叶うと言われていますので、どんな角度でも良いので一つアイデアをお願いします。
そうですね、結構、まあ、森の中でコンサートっていうのも聞いて、うん、やっぱり自然のものを使えたら楽しいかな、うん、さっきもちょっと出てしまったんですけど、私とかフルートとかって、うん、なんか結構基本吹こうと思えば何でも吹けたりするんですけど、うん、なんか例えばそこら辺に、まあ、汚いと思うんですけど、そこら辺生えてる草とかを使って、うん、まあ、聞きに来ていただく方にちょっと一緒に吹いてみてもらう、草笛みたいな感じで、なんか一緒に吹いてそれに合わせてアンクラージュが演奏したりとか、うん、ちょっと参加型だとやっぱり楽しいんじゃないかなっていうのは、せっかく森にいるので、うん、自然のものも使いつつみたいなのはちょっと考えてみました、
うん、あ、楽しそうだし、それはねすぐ現実的にできそうですね。
ニセアカシアの葉っぱってあるんですけど、うん、それがね一番ねこう草笛
綺麗に、
すごい綺麗に、
うん、へえ、
なるほどなるほど、昔できたんだけどな、今度ちょっと練習します
ね。でもね、鳴らせる人に教えてもらったら、お客様もね、昔を思い出して上手になるようになると思うので、ぜひぜひその時はご指導役でお願いしたいと思います。
どうも、はい、
ありがとうございます。続いてのコーナーはこちらです。続いてのコーナーは小松が担当します簡単学語講座です。今日の学語はディミニュエンドです。ちょっと言葉の発音が伝わりにくいかもしれないので、今週からはホームページなどにも、綴りを載せてもらうことに、変更していきたいと思うので、ディミニュエンドってどんな風に書くのと気になる方はホームページの方ぜひチェックしてみてください。ディミニュエンド、この言葉はだんだん弱くという意味です。先週お聞きの方はあれ?と思ったかもしれません。先週はだんだん強くクレッシェンド、もう一つがだんだん弱くデクレッシェンド、二つご紹介させていただきました。今日のディミニュエンドは類義語の一つです。同じ意味を持つんですね。日本語にも複雑な優しいとかという一つの言葉を表現するのにいろんな言い方があるように、似たような、類義で表される言葉がいくつかあります。そのうちの一つにディミニュエンド含まれます。楽譜の中では、本来長い単語なんですが、略して DIM ドットで書かれることが多い、楽語なんですが、デクレッシェントと同じだんだん弱くという意味を持っています。で、今学語のコーナーでいろんな形で説明させていただいているんですけれども、このなんとなく、聞き流す英語であったと思うんですけど、それと同じで、聞き流しているうちにいくつか興味がある言葉などというのも、音が面白いなとか意味が面白いなとか美しいなとかあると思うので、それをきっかけに楽譜を見たりとか、そういう音楽への興味につながっていくと良いなと思っております。今きっとあっちゃんは何を振られるんだろうと思ってそう、きっとドキドキしてると思うんですけれども、そういう構えてる時には球は投げないので
さすがマリ先生、
また次回にという形にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。では今週の放送最後のコーナーはこちらです。
はい、最後はアンアンからのお知らせのコーナーです。先ほどちょっとですね、コーサーの話も出ましたけども、チュービーの CD が、できましたので、そちらの方の、もう一度ご案内をさせていただきたいと思います。今回の特典はですね、チュービーのエコタワシ そしてチュービーのステッカー、そして今乾かし中のチュービーのコースターですね。こちらの方が、3点セットとして、付けさせていただいて、税込みで4000円ということで、ご購入していただくことが可能です。送料は別になりますので、こちらの方はよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、サントリーホールでの、DVD ですね。こちらの方はまだ若干、ほんの数枚ですけども、お渡しすることができますので、こちらの方もですね、ご応募いただければと思っております。それぞれですね、チュービーの CD、購入希望もしくは、サントリーホールでの DVD 購入希望というふうに、件名に書いていただいてですね、お名前そして、ご連絡先ですね、そして、番組へのご感想、そして、枚数もそうですね、書いていただいてですね、私どものメールアドレスですね、info@analaji.com、info@analaji.com、こちらの方に、メールでお寄せいただければ幸いかと思います。で、先週ですね、せっかくメールを頂戴したんですけども、ご返信できない、ことがございました。お電話番号を頂戴している方にはですね、メッセージの方で、別途ご連絡をさせていただいておりますけれども、この info@analaji.com ですね、こちらの方は時に迷惑メールの方に間違っていってしまうことがあるので、設定の方をですね、変えておいていただければと思います。また番組のホームページ、そして公式 Facebook 等にも、この info@analaji.com ですね、ポチッとクリックしていただければそのまま、メールが行くようになっておりますので、そちらからご応募いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
引き続きまして、番組の聞き方などですね、もう一度ご案内させていただきたいと感じております。聞き方としてはですね、皆さんがお持ちのスマホですね、こちらと大きく分けるとコンピューター、両方から聞くことができます。で、スマホの方は3種類あります。まずは iPhone ですね、お持ちの方はポッドキャストという、アプリが入っております。こちらはダウンロード不要ですので、こちらを紫のね、マークのものをポチッと押していただくと、そこから、定期購読というボタンを押していただくと登録することができます。で、定期購読といってもですね、基本的には無料ですので費用はかかりません。これね、購読っていうとなんか買うみたいな形なんですけど、そういう、言葉を使ってるだけですね。もう一つは Android の携帯ですね、こちらは CastBox という、アプリをですね、ダウンロードする必要がありますので、こちらは、ダウンロードしていただいて、同じように定期購読というのをポチッと押していただくと、毎週、アンアンさんのこの番組ですね、ドルチェの曜日が、配信されたときにご連絡がいきます。そして、すべてのスマホですね、iPhone も Android も聞けるのが3つあります。Google、Podcast というものと、あと Spotify、これは音楽を中心とした、ところなんですけど、もう一つはヒマラヤという、中国ですね、の方の会社、この3つは、iPhone でも Android でも、こちらも無料で聞けます。そしてスマホからなかなか、どうやったらいいかなっていうふうに、思われると思いますけど、コンピューター、こちらの方で聞きたいという方は iTunes っていう、ホームページがあります。その iTunes に、からダウンロードしていただくと聞けるようになってます。スマホも PC もどっちも どれがいいのかなっていうふうにですね、迷われている方はですね、この両方聞けるところがあります。それは私どものアナラジの番組ホームページ、こちらにアクセスしていただくと、聞くところがありますので、そこをポチッと押していただくと音声が流れてきますので、そちらの方で聞いていただければ大丈夫です。ご注意いただきたいのは、こちらはすべて無料ですので、ご安心して聞いていただければいいかなと思っております。ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。さて、番組からお知らせとお願いです。
アナラジではこの度ご縁あって医療者団体ホスパス様のコロナウイルスの最前線で戦っている医療従事者の皆さんへマスクを届けるというマスクに思いを企画に賛同し、ナレーターさんや声優さんが集うチームフリーナレーターズユニオン様のエンターテイメント連携活動を応援させていただくことになりました。私個人もこの企画のクラウドファンディングに参加させていただきました。リスナーの皆さんには先だって降板いたしました私の番組内でもご報告をさせていただいておりますが、先月来よりうつ病を患い通院療養をしながら番組制作をさせていただいております。そんな折ツイッターを通じて見ず知らずの私のつぶやきに誠実にお返事をくださった方がいらっしゃいました。ナレーターや声優のお仕事をされていらっしゃる沢田健一郎さん、通称沢健さんでした。常に分け隔てなく厳しくも優しく真摯に人や仕事に向き合う、それ以上でもそれ以下でもない、そのままのあり方に救われ気づきと学びをいただきました。そして今できることから自分らしく何か形を残すアクションとして、小さくてもいいから一歩前に踏み出す証としてフラッグを打ち立てようという思いから、沢健さんのお仲間の紺野千鶴さんがコロナウイルスの最前線で戦っている医療従事者の方々へマスクを届けたい、その一心から支援されていらっしゃるこのマスクに思いを企画のクラウドファンディングに少額でしたが初めて参加させていただきました。アナラジは支え合い助け合い喜び合いが循環するコミュニティとして、アナラジらしく自粛疲れのリスナーの皆様へ、沢健さんや紺野さんがご出演のボイスドラマでエンタメを届けます。そしてコロナの最前線で頑張ってくれている医療現場へマスクを届けます。ということで、この後ボイスコミックを第1話のみご紹介いたします。本編はフリーナレーターズユニオン様の公式 YouTube で画像とご一緒に楽しんでいただけますので、ぜひご覧ください。アクセス URL は番組ホームページおよび公式 Facebook、Twitter、Instagram でもご紹介させていただいております。そちらをご参照ください。そしてクラウドファンディングは5月31日日曜日午後11時23時までとなっております。目標額まであと少し、ご支援いただけますようよろしくお願い申し上げます。それではボイスコミックの第1話をお楽しみください。ポッドキャストディレクターあちゃんでした。
リュウ君に会ってほしい人がいるんだけど、いい？
うん。前のパパはママをよく殴った。だから俺がママを守らなくちゃいけない。もう二度とママが悲しい顔をしないように。
あ、来た。
あ、やばい。こいつは絶対やばい。
リュウ君、本当によろしくね。俺絶対君たちのことを幸せにするから。
え？
これリュウ君に似合うと思って買ったから来てね。
え？
あと俺女性と付き合ったことないから気が利かないかもしれないけどごめんね。
すごく優しい人だった。
私からは以上です。それでは、皆様また来週お目にかかりたいと思います。